第二コリント2章12節から17節。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては、命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。キリストを知る知識の香りと題してデール先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今アウトラインが配っていただいているところですが、そのアウトラインに1枚です。ごめんなさい、それはプリントミスです。このアウトラインに従って話したいと思います。一言お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天のお父様、また慰めてくださっている天のお父様、どうか働いてください。聖霊を通して私たちの心にあなた様の知恵、あなた様の御心を語って示してくださいますように、このメッセージをお御前にお捧げて、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。伝道を上手にできるための方法があるでしょうか。勝利ある伝道ってどういうことでしょうか。日本語を学ぶための本がたくさんあります。 Learn Japanese in one month、 日本語を1ヶ月間で覚えられる方法などのような本が山ほどあるみたいです。このような本によると、ある方法を覚えれば、その後簡単に日本語が覚えられます。しかし、それは失敗に終わるだけです。日本語は簡単に覚えられる言葉ではないし、難しくて深い言葉です。学ぶのは長い時間と大変な努力と神からの忍耐が必要です。私は日本語を学び始めて随分長くなるのに、今でも多く間違いをします。しかし覚えれば、間違えるほど上手になると思いますが、繰り返して同じ間違いをするならば、ぜひ私に直接に来て直してください。でも伝道を上手にするための方法を教える本もあるらしいです。このいくつかのポイントを覚えて実践すれば、すぐ効果的な伝道ができるよと進めています。しかしですね、福音、その良い知らせは、ただ方法で伝えることではなく、心から心へと伝えなければならない大 大切な宝物なのです。伝える方法よりも伝える人、証しする人の心と信仰生活の状態が大事です。その上、イエス様との深い関係も大事だと思います。このコリント人への手紙の第二の手紙の中で、いろいろな苦しみと失敗を出会ったパオロが自分の経験から勝利ある伝道、つまり効果的な伝道について書いてあります。まず一つ目は勝利ある伝道というのは、完全なクリスチャンだけができることではありません。勝利ある伝道ですから、完全な勝利である信仰生活について証ししなければならないと考える人もいると思います。完全な勝利である信仰生活が経験していない限り、伝道ができないと彼らは考えます。とすれば、伝道はいつまでもどこでもできないことなのです。実は私たちはいろんな失敗をするんです。その失敗も、また罪も、証しするきっかけにもなると思います。いや、私もダウンしています。でも、イエスを信じてます。イエスが助けてくださると信じてますとか、それも良い、効果的な伝道なのではないでしょうか。繰り返して言いますが、完全な勝利である伝道生活が経験していない限り、伝道ができないと考える人がいますが、ですから、自分をごまかして自分の信仰生活は立派なもの、勝利あるものとは、と嘘をつきながら証しをする人もいると思います。例えば私は十数年前、帰国中、南アフリカのあるクリスチャン書店で、自分が経験した日本での宣教の難しさをその店員に話したとき、その店員は、私は本当のクリスチャンではないと言いました。本当のクリスチャンだったら聖霊に満たされて必ず伝道は成功するはずです。だって私はいつも勝利を得て喜びに満ちている生活をしていますよと。私はその店員に、いつも勝利を得て喜んでいますか？前の1年間落ち込んだりしたことは一度もなかったんですか？それを聞くと、いつも喜んでいますよと答えました。私は、いや、どうして僕はそのような勝利した信仰生活を持てないのかと自分を責めながらも、少し変だなという疑問を持ちながらその本を探し始めました。すると、その時、なんと、店員と同じ教会の人が、その書店に入ってきたではありませんか。そして店員に向かって、何々さん、お元気ですか？先週はかなり落ち込んでいたのでは、心配していたんですよ。と、大声で言ったんじゃないでしょうか。それを聞いていた私は驚いて、そうか。店員さんは主イエスのための証というよりも自分をよく見せたかったかなと思いながらその店を出ていました。パウロは完全なクリスチャンではありませんでした。第二コリント書の2章の12、13節を読みします。私が、パウロですね、私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟ペトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げて、マケドニアに向かいました。パウロの計画が完全にダメになったのは、トロアスにおいてでした。パウロはコリントにいるクリスチャンの情報をテトスから聞きたかったんです。テトスはどこにいたのか。コリントでは何が起こっていたのでしょうか。パロはそのトロアスで伝道の門を開かれたのに、心に平安がなくて、開かれた門を通り抜けずにいました。人間的に言うなら、 サタンの戦いは勝利に終わろうとしているようでした。パウロは失敗していたかもしれません。しかし、神様はパウロの失敗や弱さを通して働いてくださいました。同じように神様は私たちの失敗、弱さを通して働いてくださいます。パウロは第一テモテ一章の15節、こういうことを言いました、書きました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。という言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。神様は罪人の頭であるパウルも用いてくださいました。同じように神様は私たちを用いてくださいます。でも私たちは嘘をついてはいけないんですね。2章の17節には、私たちは真心から語るのですと。本当の私たちを語ります。それだけじゃなくて、神様も私たちとのつながりも語るんです。さて、2番目に行きます。効果的な伝道というのは、強く語ることだけではありません。まあ、時々やっぱり、日本文が悪くて、ちょっと理解できない外国人がね、それを日本人と接触するときに、その日本人が、あるいは別の国の人でもいいんですが、やっぱりまず普通の声で話して、そして理解してないから、もっと大きな声で話して、話せ!やっぱり声が高くなればなるほど、大きくなればなるほど、やっぱり理解するでしょうと。道路で人を捕まえて、今、どこに行っているのかご存知ですか?天を出なければ、地獄に行っているんで、ですよ、と。理解していなければ、もっと大きな声でそれを叫んで。熱心すぎて、逆効果になってしまうでしょう。主イエス・キリストの十字架での死は妨げになったら、しょうがないです。仕方がないです。しかし自分のアプローチや伝道する方法を妨げになったら大変だと思います。私たちは簡単に話してもいいです。主イエス・キリストの聖霊、主聖霊様の導きに従って、その力で語ってもいいです。主はパウロのために門を開いてくださいました。と書いてあります。それと同じように神様は私たちのためにも門を開いてくださり、自然に明かしするように導いてくださいます。私たちはプレッシャーをかけすぎたら、その人がもう逃げてしまうんです。私たちは注意しなければならないと思います。何を言うべきか、どのように言ったらいいのか、どういうふうに手紙を書いた方が良いのか。神様どうか導いてくださいと。まあ、一週間カンファレンスで私たちはホストとホステスだったんですが、その一週間の間にも私も召された、サイ先生、まあ、カオリ先生のご主人の記念会のビデオと写真完成して、カオリさんに渡したんですが、私はいろんなことを佐井先生から学びました。一つのことは、その伝道ということは、伝える伝道だけじゃなくて、聞く伝道も有効だと。必要だと。そういうことも聞きました。それを聞くとき、ああ、なるほどと。聞いてから、間もない頃、私が彼と一緒に、二股温泉に行ったんですが、おしょまんべと車つないの間に山の方の温泉で、そしてそこでラジウム温泉ですけども、ぬるくて、その中に入る人がもう2時間、3時間でもその中にもいます。そしてやっぱり私が入っていた露天風呂に行った時に、5、6人の男性もいたんですね。まあ高齢者、ほとんど高齢者だったんですけれども。そして普通は私がその中に入って、おはようございますとか、こんにちはとか、いい天気ですねとか何か言うんですが、でもそのやっぱり聞く伝道という言葉があったんですから、何もしないで、まあ、挨拶だけで聞こうと思ったんですね。そしてその男性はいろんなことについて話し合いましたが、 1時間が経っても私は何も言わなかったんです。じっくり聞いて。そして今信じているものについてもその話に変わりました。私たちが亡くなるとしたらどういうものになるか、まあ実の仏になるでしょうとか、いろんな意見が出てきましたが。そして私に向いて、あなたの考えはどうでしょう、何なんですか。それはチャンスだったんですね。実は私はイエス・キリストを信じてますから、もう天国に行くという確信があるんです。そして簡単に説明する機会が与えられた。自然に。無理やりではなくて、ありがとうございます。やっぱり、プレッシャーをかけずに、神様がそういうチャンスを与えてくださいました。まあ、それは、レバイブが起こる方法だと思いますが、日本にいる全員のクリスチャンが毎朝起きた時に、神様、私はあなたのものです。あなたのために生きます。どうか、この一日中、導いてください。そして与えられたチャンスはどういうものなのか、私が理解して、そのチャンスをつかむための勇気も与えてください。そして自然に明かしすることができると思いますね。とすれば、レバイブが起こるのではないかと思います。3番目に行きます。効果的な伝道というのは、語りで終わってしまうことではありません。伝道する人が語るだけで、その後何の責任も持たないということは、というのは困ります。後のフォローアップが非常に大切です。勝利ある伝道をしたい人は、正しいクリスチャンを助言して、励ましを与えなければならないです。そして、どんなクリスチャンでもそういうことができると思います。パウロはパウロのメッセージを聞き、信じていた人々に対して深い関心を持っていました。ですから、第2コリントの2章の4節には、私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらに、あなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、あなた方、私があなた方に対して抱いている、溢れるばかりの愛を知っていただきたいからです。ですから、やっぱり、愛しているから、相手のことを心配しているから、私たちはフォロー。ですから、ぜひ、まあ、神様の導きを感じたら、手紙を書いてください、電話してくださいとか、誰かと会ってください、そのフォローしてくださいますよ。4番に行きます。効果的な伝道というのは、自分の利益のためではありません。第2コリントの2章の17節。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物として売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストにあって語るのです。第二コリントの2章の14節、キリストのお知る知識の代わりという言葉が出てきますが、まあ正直に言うと、村田兄弟は、すごくキリストを知る知識の代わり、話しました。自然に。私たちの伝道の動機はどういう動機なのか。多分村田兄弟の動機はやっぱり神様を愛しているから、自然にそういうふうになっていた。でも、自分または属している教会、属している団体の評価を高くすることは、その動機であれば良くない。私たちの動機は、神様のご栄光を表すことです。あるいは、相手のことを愛する、また非常に関心を持つことがあるから、それは動機だと。自分の利益のためではありません。そして5番、効果的な伝道というのは、神様が私を導いてくださっていることを確信することだと思います。第2コリントの2章の12節から14節、もう一度お読みします。私、パウロが、キリストの福音のために、トロアスに行ったときに、 主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げて、マキドニアへ向かいました。しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。まず、神様は、トロアスでの伝道の門を開いてくださいました。現在でも神様は私たちを導いて伝道できるチャンスを与えてくださいます。神様はその機会を与えてくださいます。しかし、パウロはトロアスでの開かれた伝道の門を通り抜けていませんでした。コリントのクリスチャンに対する心配は大きかったのです。ので、パウロはマケドニアに行きました。ある意味でパウロは失敗していたということができるでしょう。でも、パウロは賛美の声を上げて、しかし神に感謝します。神はいつも私たちを導いてくださいますと書くことができました。パウロは神が自分を導いてくださっていることを確信しました。そのバランスが大切だと思います。一方、私たちはその福音を話さなければ、伝えなければならない。ということは事実です。同じパウロが第二テモテの4章の1節2節、第2に書いてありますが、こういうことを書きました。私は厳かに命じます。言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。他方、私たちは、神様が導いてくださるように、望まなければならないと。期待しなければならないと。神様が、その伝えるチャンス、またその言葉を与えてくださるということを、信じて、それを従っていくと。でも、神様は、私をあまり導いてくださらない。またくださる、くださっていないと思っている人もいるかもわかりません。とすれば、神様にもう聞きましたか？祈りましたか？導いてくださった。それだけ祈ったら、答えてくださいます。祈りましたよ。あ、そうしたら、神様が示した次の一歩に進んでいったでしょうか？というのは、私の友人はここにいますが、私はここです。伝えたいんですけれども、神様導いてくださいと。ボーンということをすぐ起こるように望むんですが、でも神様は一歩、一歩、一歩、一歩導いてくださるんです。ですから、次の一歩はどういう一歩であるか。そして、従っていくと、また次の一歩はどういうものであるか。神様が示してくださる。ですから、信じながら、感謝しながら、神様を愛しながら、その一歩一歩に進んでいくと、それでいいです。6番に行きます。勝利ある伝道というのは、神様が私を勝利の行列に加えてくださるということも確信することなのです。第二コリント書の2章の14節。神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の代わりを放ってくださいます。説明しなければなりませんが、ちょっと難しい。ですから聞いてください。ここはローマの帝国が敵を征服した凱旋将軍に与えた特別の名誉であるローマの凱旋式の光景です。ちょうど現代アメリカの紙吹雪パレードのようなものだったんです。じゃあもっと説明しなければなりません。外国で敵軍に完全な勝利を収めて、少なくても5000人の敵兵を殺し、その帝国のために新しい領土を獲得した したなら、その最高司令官はローマの凱旋式を受ける栄誉を与えられます。凱旋行列で司令官は黄金の戦車に乗り、その部下の将校たちに取り囲まれるようにして進みました。パレードにはその戦利品やその捕虜の敵兵たちも偽物として加えられました。ローマの祭司たちもパレードに加わりましたが、それは勝利を得て、その軍隊に敬意を払って光を焚くためでした。その行列は特別の道を通って、その市内を抜け、その応援系劇場に終わりとなりました。そこで捕虜たちは民衆を楽しませるために、野獣と戦わされたのです。その日はローマにおける特別の日であって、市民たちは全面的なローマの式を行うことを許されたのです。この歴史の光景が今日、私たちクリスチャンにどのように当てはまるのでしょうか。私たちの偉大な最高司令官であるイエス・キリストは、外国、この地球に遠征して、敵サタンを完全に打ち破られました。5000人を殺す代わりに、キリストは5000人以上の人々に命をお与えになりました。イエス・キリストは分取りの品を受け取られました。なんと堂々たる勝利でしょう。その勝利を得た将軍の息子たちは、父親の戦車の後ろから歩いて、その勝利の喜びに預かりました。それは今日のクリスチャンたちに置かれている場面です。すなわち、キリストの凱旋の勝利の後ろに従って歩んでいるのです。私たちは勝利のために戦うのではありません。勝利を起点に戦っているのです。勝利を得て立ちから明かしてきます。神様はもうすでにその勝利を与えてくださいました。私たちはイエス・キリストにあって完全な勝利者だと聖書に書いてあります。そしてその勝利を得るために私たちは書いてあるものを信じる必要がありますし、そしてイエス・キリストを従っていく必要もあると思います。ある意味でイエス・キリストの奴隷として従っていくといいと思います。それだけじゃなくて、主は大なる主でいらっしゃるということを、その意識またその確信を持てばいいと思います。ですから伝道するときに、もう私たちは勝利を得なければならないと考えないで、もうイエス・キリストは十字架上で私たちの代わりに死んでくださって復活してくださったから、救いを完成してくださいました。その時点から私たちは話します。自分がいやダメだと思いながらイエス・キリストに会って完全だと聖書に書いてあります。7番に行きます。効果的な伝道というのはキリストの代わりを放つことなのです。第二コリントの2章の14節から16節、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の代わりを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前に、かぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては、命から出て命に至らせる香りです。そのローマの祭司たちがパレードで光を焚くとき、その香りは人によって 異なる影響を及ぼしました。凱旋する兵士たちにとって、その代わりは命と勝利を意味しました。しかし、征服された敵にとっては、敗北と死を意味しました。彼らはやがて野獣に殺される運命だったのですが、その代わりの比喩を用いてパウロはキリスト教の宣教、私たちクリスチャンの伝道の働きを描いています。パウロは私たちクリスチャンを生活と労働の場でイエス・キリストのかぐわしい香りを放つ香りをと見ています。神に対してクリスチャンはイエス・キリストのかぐわしい香りなのです。他のクリスチャンに対しては私たちは命に至らせる香りです。未信者のクリスチャンに対しては、私たちは命に至される香りか信じるとしたら、あるいは死に至される香りか信じなかったらとなります。ある意味でノンクリスチャンにとってはその、いや、匂い。私は話したくない。それで非常にショックを受けるかもわからない。でもそれもいいかもわからないですが、それはイエス・キリストの十字架での死と復活のことであれば、私たちの心をしてみる。いいです。それはやっぱり救いのきっかけになるかもわからないです。驚いて、探して、求めて。言い換えると、クリスチャン性の生活と務めは命と死の問題に関わっています。私たちの生活ぶりと働きぶりが周りの世界に命を意味することにもなり、死を意味するものにもなるのです。私たちは自分の住む地域、職場、学校など、どこでも、いつでも、私たちを通して福音の香りを放つよう、神様によって仕向けられています。最後に効果的な伝道というのは、神の御前で、キリストにあって語ることなのです。第二コリントの2章の17節。私たちは多くの人のように、神の言葉に混ぜ物として売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストにあって語るのです。私たちは人間の前に立つのではなく、神様の前に立つんです。そういう意識を持ってください。いやこの人が私の今話そうとしていることはどういうふうに反応するか恐れてます。でも、実はその人の前に立つんじゃなくて、イエス・キリストの前に立っているという意識があると、神様そういうふうに導いてくださると、自然に話すことができるんです。どんな反応が行われるのか。そして私たちはイエス・キリストにあって完全なものだという意識があればいいと思います。そしてイエス・キリストにあるとしたら、イエスが私たちを守ってくださっているということを、抱いてくださっていること、愛してくださっていることを覚えながら放つこと、また語ることができると思います。第二コリントの16章の後半は、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう？一体誰でしょう？自分の力を誰も言いません。いないんです。でも大丈夫です。イエス・キリストにあるんですから、イエス・キリストにあって、神によってと書いてありますから。神様が私たちを助けてくださるからです。ですから私たちは、神様とのコンタクトを持ちながら、勇気を持って、神様に従っていて語ることができると思います。主イエスはヨハネによる福音書の7章の38節、素晴らしい約束を私たちに与えてくださいました。プリントに書いてあります。私、イエスを信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。素晴らしいですね。いや私はそ そういうことは経験できない。経験しなくても神様はそういうことをしてくださっているんです。信じてください。確信を持ってください。神様はパウロや私たちの存在、人格、言葉、働きを通してキリストを知る知識という代わりを放ってくださいます。神様は私たちから出るその生ける水の川を用いてください。神様は慰めの神だけではなく、勝利の神でいらっしゃいます。私たちは自分の力や自分の努力で勝利するのではありません。神様がキリストにおいて勝利し、その勝利の行列に私たちに加えてくださいます。私たちは行き詰まることはありません。人々は反対し、誤解するかもしれません。しかし私たちはキリストにあって戦いに勝つ霊的な資源に与えられています。パウロはローマ書の8章の31節、37節、こういうことを書きました。神は私たちの御法であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちは神を愛してくださった数によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと。福音を伝える方法よりも、伝える人、明かしする人の心と信仰生活の状態が大事です。つまり、イエス様との関係が大事です。私たちはイエスにあります。お祈りします。私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと。ありがとうございます、神様。あなたが私たちを生まれる前に私たちをご存知であり、そしてこれから行われる良い行いはどういうものであるかをご存知だの方です。私たちは今どういうような影響を与えることができるのか、あなたもご存知です。どうか私たちを用いてください。その素晴らしい香りを私たちを通して放つことができますように助けてください。あなたが勝利者でいらっしゃる。また私たちもあなた様と共にあなた様に会って勝利者だということを覚えさせてください。私たちは確信を持って今日、明日、明後日、今週、今月、今年、あなた様の生きながら、あなた様のために生きながら、あなた様の防衛行を表すことができるものだと、そういうふうに導いて、またそのご理解を与えてください。すべてをお委ねして、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。